あ、そういえば、僕は一個で、突っ込みたいとこあるんですよね。
何でしょうか。
天童賞春の CM 見ました？ JRA の。
見てない。どんな？見たら、聞いたら思い出すのかな？
また木村カエラの。
北さんブロックですか？
北さんブロックだったかな？まあ、木村カエラの音楽に乗せて、ハラッタッタ、ハラッタッタって始まるわけです。また。
うん。
男女4人ですわ。
うん、
の CM なんですけど、天皇賞春の CM がね、なんか髪切りに行ってんすよ、うん、男が。
うん。
髪切りに行ってて、で、なんかその、髪切りに行ってる時に競馬の話をしてんすよ、その髪切ってるお兄ちゃんなんかお姉さんは知らないですけどね、その、
うん。
ヘアサロンの人に。
うん。
で、
うん、
いや、聞いてくれよ、この前さ、競馬行ったらさ、みたいな話してて。
うん。
こう、最終コーナー回ってきて、直線に来たから、お、直線だと思って、うん、わーって騒いだんだよって。だけど、周り見たらそんな騒いでないんだよね。
ほう。
で、あ、なんだよ、そんな盛り上がってねえじゃんと思って、ちょっと、うん、なんだよと思ってたら、なんかみんながまたわーって騒ぎ出したから、なんだろうと思って見たら、うん、2周目の直線で、それが本当の直線だったみたいな。
あははははは。
っていう CM なんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。僕、一個っていうか、何個かちょっと突っ込んでいいですか？
いいですよ。
まずね、あなたたち去年も競馬をやってましたよねっていうところなんですよ、まず。だって、2年連続なんですよ。その、キャストが同じなんですよ。あなた、菊花賞の時も有馬記念の時も、なんか、昨年の時も、こういうレースあるぞみたいな CM なさってましたよねって思うんですよ。
うん。
ってことは2周目のレース見てるでしょと思うのね。
ほう。
だって菊花賞もありわけでも2周してるじゃないですか、どう考えたって。1周目まず照明スタンド前来てからのもう1周来てるじゃないですか、絶対。
うん。
にもかかわらず天皇賞春で改めて、わーって言って1周目言ったけど、なんかみんな盛り上がってないんだけど、2周目もあんのかよみたいな CM してるんですよ。
はいはいはい。
おかしいだろどう考えたって。いや、別の人間がやってんならいいですよ。また、別の素人に変わりましたって言ってて、その CM やってんならいいですけど、お前去年も同じ CM やってたじゃんっていう。ところで、東京ダービー行ったり、菊花賞やったり、有馬記念があるんで、ホープルあるんだよとかって CM やってて、2週目知らないってことはないだろっていう。もうそれ記憶障害だろっていうことじゃん。いや、いいんですよ、別に。そういう、なんか素人向けの CM してもいいと思ってるし、僕はあの CM に関しては割と肯定的なんですよ。うん、だからその、いろんな人が、こう、裾野を広くするっていうことは大事だから、だから別にいいんですけど、
うん、
だけどお前去年も菊花賞とかやってたのに、なんで2周目を知らないのってことじゃないですか。
うん、なるほどね。
また新たなスタートなのお前はってことじゃないですか、だから。おかしいでしょ、なんで1年スタートしたらまた記憶ゼロに戻ってんだよ、みたいな。
確かにそう
だ
ね。
お前博士の愛した数式かよってことじゃないですか、だから。
うん、
私の記憶力は80分ですみたいなことじゃないですか。
あれじゃ、JRA としては1話ずつ完結みたいな。
あ、こっち亀だ。こっち亀と一緒だ。
そう。
一回話終わったらもう一回また別の話だ。
う
ん、
そう。
あ、なるほどね。
無理があるやろってな。
同じキャストでね。
なあ、お前は。
あ、なるほど。あ、まあでもそういうふうに言われたらじゃあいいですよ。じゃあ。一回記憶がもう全部なくなって、またゼロからスタートで、一話一話読み切り作品ってことに考えれば、
うん。そう、だから来年の春天には同じキャストで出てきよって、二、はい、週目がどうのこうので言いやがったら、もうその時点で、メールしようや、そこへ。おいって言うて。
わかりました。じゃあ、とりあえず今、じゃあ、拓也さんがそうやって、フォローしてくださったんで、
はい、
一応、精神は保たれました。
もうちょっとこう時系列でやってくるよね。
そう、うん、なんかちょっとは知ったんですよ感をちょっと2年目には出すとかね。
そうやね、成長してますよ感ね。
全く同じなんでね、能力とか知識が。はい、じゃあまあ、はい、言いたいことは言えたんで、
ありがとうございます。
普通おたを読みたいと思います。
はい、
ラジオネーム、書読さん、
お、
いつも配信ありがとうございます。
はい、
今週は NHK マイルカップですね。
うん、
ペルシアンナイトが皐月賞2着に入ったのが JRA がよっぽど気に食わなかったのか、 アーリントンがマイルカップのトライアルにされてしまいました。そうでしょうね。だって、皐月賞、せっかく2着入ったのにもかかわらず、皐月賞より、皐月賞と同じ週に突っ込むっていうのはありますから
そうね。
はい。アーリントン組のお手並み拝見といきたいところです。
はい。
今週もお二人プラスゲストさんの予想を楽しみにしております。ということで。
はい。ありがとうございます。
はい。今週はゲストなしです。
そうなんです。
コーナーいっぱいありますんでね。
はい。
はい。では最後にありそうでない場名シリーズ。
ほう。
名称忖度だって。
ありがとうございました。
もう忖度と一文字違いじゃん。名称忖度。今後出るかもしれない。
なるほどね。先週やったね、これは。
あ、春天だからね。春天だから。
そうですね。
はい。ああ春天地獄見たでしょ、どう考えたって、春天。シュバルグラム、レインボーラインも切ってる番組ってそうそうないと思うんですけど。
確かに。
まさかそのワンツーとは、っていうね。びっくりしましたよ、本当に。だから今週に関しては本当批判のメール来るんじゃねえかなと思ったんですよね。あなたたちお二人 F でしたよね、みたいな感じで。
そうだね。
批判来るのかなと思ってたんですけど。よかったです。あの、ショートクさんの温かいメール1通だけだったんで。
はい。
はい、よかったです。
1番人気、2番人気、3番人気なんかありません
まとまり系系バスロンエムラジー
はい、どうもこんばんは。エムラジでーす。拓也です。
ブライトでーす。
はい、ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日僕は、なんて言ったらいいな、主因
オナニーのことですか。
主因違うわ。もう、綺麗、ここは。
主因とか言うから。手に銀行の因とか
言うし。もうええわ。あの神社行ってこうボンとスタンプ押してもらえたな。
ああ、そっちのね。
そうです。それをちょっと、はい、あの4つほど巡ってきました。
なかなか左手だと難しいみたいな話を。
もううるさいわ。ほら見て、僕の話も全部カットにな
りました。はい、すいません。カットでーす。カットかもう。
はわー、ごめんなさい。
まあまあまあ、そんなね、ゴールデンウィークなんですけれども。頑張っていきたいなと思ってますので、今日
同じじゃねえか。同じじゃねえか。いつものパターンじゃねえか。もうない、喋ることねえときに言うやつじゃねえかよ。
はい。今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。はい。これ毎週言っておきましょう。
はい。では、番組説明の方していきたいと思います。
お願いします。
はい。この番組は、今井正弘が発見さん、競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が、競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組で、繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
今編集で作ったろ。編集しねえかんな。そんなもん。
はい、じゃあ今週 NHK マイルカップです。頑張っていきましょう。
自分だったら編集しちゃうけどね。竹谷さんだったら編集しない。
まとまり系競馬サロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、今週はですね、いつもならここで予想コーナーに入るんですけども、今週はですね、2人だけなので、先にコーナーの方からいきたいと思いますので、
そうなんですよ。
よろしくお願いします。はい。
まあ、皆さんね、結構メールいっぱいくださってるんですけど、
うん。
全然読まねえじゃねえかっていうことで、ちょっとお怒りのね、クレームは来てないですけども、
はい。
まあ、多分来る寸前ギリギリだと思うんですよ、今、ギリギリのラインだと思うんで。
うん、
なんで、溜まってたメールいっぱい、もう全放出していきたいなと思いましてね。
はい。
はい、じゃあコーナーやっていきたいと思います、まずは。
行きましょう。
はい、最初のコーナーはこちらです。競馬事業仕分け久しぶりです。
はい。
じゃあいきます。ラジオネームいきますよ。
はい。
ザッツマンさんです。あ、はい、ちなみにですね、競馬事業仕分けというのはですね、うん、コーナー説明しますと、競馬界において無駄なもの、 これいらねえんじゃねえのみたいなものを皆さんに送ってもらうというコーナーです。
うん。
はい。じゃあ行きたいと思います。ラジオネーム、ザツマさん。
はい。
藤田七子騎手の、七子ちゃん人気。どうでしょう。
これじゃあってもええ。
いや、俺もあっていいと思う。てか、あるべきだと思う。
そうやな。
割とこう、いろんな人に知ってもらえるみたいな意味では。
うん。いいんじゃない？
いや、これはいいと思いますけどね。
うん。だね、中途半端に帰らせてからええんじゃないかな。
中途半端にって言った。
うん、あんまりぶっさいけど誰やけどもな。
ああ、うん、まあ、まあ、綺麗すぎてもね、ちょっとあれです
けど。そうそうそう、一般に競馬をしてる人たちがもう手の届きそうな範囲のぐらいの声だから。
上から目線ですね、完全にね。まあ確かに。まあ僕、牧原もだから好きだったんですけどね、結構可愛いなと思って。
うん。まあ明らかに収入は向こうの方が上なんだけどな。
どっちですか？
七子、僕らより七子。
そう、七子ね。七子も牧原もね。
うん、そうでしょうね。
だって牧原なんつったら、あれだって福永と同期だから、あの年のだって、アイルランドなんとか賞みたいな取ってるでしょ？だって一番卒業の時に一番上手かった騎手みたいなやつ。
あ、そうなんや。
そうですよ。アイルランドトロフィーみたいな名前があるんですけど。
へぇ、
あれ、一番上手かった騎手に送られるんですよ。その卒業生のね。
はいはいはい。
それ、牧原ですからね。
あ、本当に？
そうなんですよ。
へ
ぇ、福永は、
うん、
自分か高橋亮だと思ってたらしいんですよ。
ああ、なるほど。
はい。だけど、牧原だったんです。
へ、う、へ、ん、ただ、残念なことで。
僕に言わせてもらうと、
はい。
一番うまいのは和田です。
あれも同期かいな。
あれも同期です。あとは、細江純子と柴田兄弟がいます。
ああ、ああ、はは、三崎大地な。
三崎大地。
はいはい、はい。
あと、田村真希。
ああ、おったな。
女性3人ですから。
そうやね。
はい。花の12期生ですから。
おー、
はい、確かに今でもだって大地も残ってるし福永もやってるし和田もやってるからね。高橋亮もまあ引退したけど ね、うん、大田クリーバーアンカツ乗り換わり事件があったくらいだからいいじゃないですか。
そうやね。
北さんチャンネルで G2 勝ったりとかありますからね。そういう、まあ、G1 勝てなかったですけど、僕の中の高橋亮の思い出っていうと、もう大田クリーバーが北さんチャンネルっていう思い出になってますので。
まあ、大田クリーバーよね。
大田クリーバーですね。
うん。
あと、橋口旧車つながりで、金シャツの、あ、金シャツじゃない、天使の奇跡に乗らせてもらったけど、6着に負けたっていう記憶はありますけどね。はい、それぐらいの記憶しかないですけど。はい。
まあ、でも、牧原は、負けないでねえわ。ネタ？七子ちゃんはあってもいいんじゃない
ですか。いや、あってもいいと思いますよ。
はい。
これはちょっと採用できない。
そうですね。
はい。じゃあ、次いきます。
はい。
同じくザッツマンさんです。
お。
以前に福永祐一の有言実行を事業仕分けに投稿しました。
うん。
確かに。今回は、福永祐一の有言実行が終わる理由がいらないんじゃないかってことです。
ほう、終わる理由何だっけ？
終わる理由は何だっけな。確かなんか、多分やりたいことやれたみたいな感じだったと思うんですよ。
もうじゃあ燃え尽きたみたいな感じ
だね。燃え尽きたみたいな感じだったと思うんですけど、ザツマンさんから、いっくん本当に伝えたいこと伝えれたですってことで。いやでも結構減り下ってましたからね、コラムでは。だからそのダービーのレイデオロとか、なんかあれができるのはルメールの強みだみたいなね。
うん。
なんか毎週毎週反省みたいなの書かされてて、
うん、
書かされててっていうか書いてんでしょうけど、
うん、
いやもう恥ずかしくなってくるんですよね。いやお前やれよみたいな感じで思ってきちゃうから。あとビッグアーサーの謝罪事件。
ああそうね。
うん、いや謝罪すんだったらセントロー逃げんじゃねえよと思って。そもそも
そっちよね。
そうだ、そっちなのよ。
あいつだっていまだにサングレーザーであんなことするだからいな。
そうだから、そうなのよ。だ結局福永は変わってないのよ。でもただ、ね、ただ言っとく、変わらないやつの方がありがたいってこと。
まあ、
なんかコロコロコロコロその戦略みたいの変えられると、その都度その都度その機種に対してのイメージを変えなきゃいけないから、
うん、
だったらもうこれは一君が乗ってるっていう風に考えれば、まあ、割と楽というか。
そうね、
別に前哨戦頑張ったら消せばいいだけなんで。
うんうん
うんうん、だから ある意味助かってますよ本当に。
そうですね、
うん、だから何年経っても変わらないっていう
確かにそうですね、う
ん、あのなんつうの、 あの全体的には良くないのかもしれないけど俺たちにとっては楽っていう
楽やな
っていう話、はい、一生滝豊には近づけないっていう形で
残念でした
残念でした。
はい、
で本人もそれに気づいていないっていう、うん、ダメだろやっぱ逃げちゃう前哨戦は。
うん、
うん、でしかもムカつくのが逃げなきゃいいのに、それ知ってたけど、ビッグアーサーに違う面があると思ってるから、あえてやったみたいな言い方するんですよ、あいつ。
ああ。
分かってましたよ、みたいなスタンス取るんですよ。
ああ。
もう、ふざけんなよ、と思って。じゃあ、負けるべくして負けたのかと思ってさ。うん、まあ、いい、もう、だから、それひっくるめて、あのコラムは、ちょっと、まあ、ちょっと鼻についてたんですけど。
ああ、うん。
まあ、でも、終わりましたんで。
そうですね。
はい。まあ、でも、こう言っちゃあれですけど、僕、福田が割と好きですから、
うん、
あの人としては好きですから、多分友達とかにしたらめちゃくちゃいいやつだと思うんですよね。
なるほどね。
はい、ただ、まあ、競馬に向かうスタンスとしては、あんまり、
うん、
あのおすすめはしないです。
うん、
変えた方がいいですよとは思うんですけど、もう40超えてるんで、もう今更多分スタンスは変えれないじゃないですか。
まあ、そりゃそうやな。
そうですよね。はい、うん、だから、まあ、まあ、馬券に生かすだけっていう形で僕はもう付き合いを決めたんで、はい、ってことで以上でしたね。
はい、まあ そうやな、このコラムどうやら、これはもういらんか。
まあ理由もいらないでしょ。どうなんですか、
ね、
どうなんですか。まあ有言実行もいらないんですけど、まあいらないけどなくなったからいいんですけど、
そうですね、うん、なんかそもそもいらんと思ったもんやからうん、いいじゃないでしょうか。
まあ、まあ、じゃあ、じゃあこれはじゃあ追加しておきましょう。はい。
はい。
はい、じゃあ、次のコーナー行きましょうかね。
はい。
競馬大義語講座イェーイ。はい、ということで、今回のお題ですね。東海帝王、1年ぶりの勝利、有馬記念ということで。
ああ、はいはいはいはい。
あれもうちょっと忘れてる、
うん、ぐら
い
大丈夫
ぐらい大丈夫、はい、
うん、
そうですね、東海帝王を1年ぶりの有馬記念勝利の大義号を皆さんに送ってきてもらっています。
うん、
じゃあ早速紹介していきましょう。ラジオネーム消毒さん、
ありがとうございます。
では東海帝王を1年ぶりの有馬記念勝利の大義号です。東海太郎、1年ぶりの条件戦勝利95年、
あ、そうなんや、
浜の子特別から96年7月6日三木特別、1年で4日しか経ってないですね。
よう調べたなそんなへえ、ほんまに
東海太郎で、けれんみのない逃げでおなじみ、
逃げ馬やな、
逃げ馬逃げ馬、
うん、いや東海太郎知ってるけれども、そんな1年ぶりにそんなレースあったんや。
ねえ、条件戦勝ったみたいですよ1年ぶりに。
ちなみに東海太郎のお父さん分かりますか？
あ、俺分かんねえな、それは全部。東海太郎結構好きな馬なんですけど、あんま父とか母父とか見てなかったですね。
いや、無理やな、これは。これ、ダビスタには出てたんかな？
どうぞ。
コインドシルバー。
あー、名前は知ってるけど、出てたのかな？でも出てたと思いますけどね。
うん。
なんか名前は聞いたことありますし。
東海帝王結構いい前ね。これあれだな、条件戦勝っていきなり天皇賞出てきたよな。
そうそうそうそうそうそう。
96年の天皇賞、バブルガムフェローの時か。そりゃ勝てへんわな。このメンバーでは。でも一応7番人気だよね。うん、本当だね。浜名湖特別から三木特別がちょうど1年ですね。
東海太郎はそんな馬だったんだね。
うん、
どうでしょう、反対
の。まあでもこれ、東海もかかってるからね。
これはまあ、面白いんじゃないですか。
そうですね。これはいいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。はい。
はい。
じゃあ次行きます。
はい。
ラジオネーム、嘘たくやさんです。
はい。
偽じゃないよ、嘘だよ。
うん。
はい。ワイド馬券。ちょっとだから、こんばんワイド馬券ってことでしょ、多分。だから、ワイド馬券っていきなり書かれても、もうわけわかんないから、本当に。
わからへんな、うん。
はい。完全に真似してますね、この辺も。はい。 じゃあ、東海帝王1年ぶりの有馬記念勝利の大義語です。レッドレイブン、シワスステークス、ディセンバーステークス、怒りの連投惨敗。
今度はあれやな、繋がったってことやな。あ、感覚詰めたってことやな。
そう、逆に詰めたっていう。で、惨敗してるという。ディセンバーからシワス、あ、シワスからディセンバーっていう。ありましたね、ダートからシワね。
そうだね。
僕買っちゃいましたもん。
うん。
これは
これも評価しづらいな、ほんまに。
まあ、
どうする？
最後に、だから1個決めましょうよ。これも含めてね。うん、
そうやね。
PS、ニセタクヤさん、尊敬してます、はい、ってことで。
はい。
あ、よかったです、ね。ありがとうございます。敵対してなかったですね。よかったですね。
そうですね。
はい。じゃあ次いきます。ラジオネーム、藤原さんです。
はい、
東海帝王、1年ぶりの有馬記念勝利の大義語です。大の大冒険、アバン先生の、実は生きてました、復活。
もう全く分からへん。
これで僕も笑いましたけど、全然分かんないですよ。
うん。
で、
うん、
このメール来た時に、
ほう。
加徳さんだったら分かんじゃねえかなと思って、
おう
ん。加徳さんに聞こうと思ってたんですけど、
うん。
忘れました。
なるほどね。
ちょっと、この放送加徳さん聞いてたら、ぜひぜひ、うん、
はい。
分かるか分からないかだけでも、
うん。
その1年ぶりの復活に、大義語として成り立つかどうかを。
大の大冒険ってあれか、ドラゴンクエストのあれか、
ドラゴンクエストですね。
ああ。
ジャンプでやってたやつですね。まあ、
それぐらいしかわからへんわ。
これだからね、大の大冒険、うん、僕あんま知らないんですよね。
そうやね。
ちょっと、加徳さん待ちにしますじゃあ、これ。
そうですね。
これ合ってるかどうか、加徳さんちょっとメールください。
うん。
てか、僕が送っときます。DM で。今週の放送聞けってメール送っとくんで。
う
ん、
あはははオッケーオッケーオッケー。
それで多分大丈夫です。
はい。はい、
じゃあ、以上3つでしたけど、どれにします？
まあ、そうやな。まあ、やっぱり東海太郎かな。
東海太郎にしましたかね。
うん。
まあ、東海でかか
って
ます。
ただ、レッドレイブンも、一応その何連投でっていうのはちゃんと調べてくれてあるから、まあそこは、まあ多分連投っていう段です。キーワードでこう検索されたと思うんだけども、やっぱり東海太郎の方がよく見つけましたっていうことでね。
ですかね。
はい。
はい。じゃあ、消毒さんおめでとうございます。
はいはい。
次回の話題は、
うん。
どうしましょう。全然考えてないですけど。
そうですね。
あ、じゃあ、これどうですか？
うん。うん。
名コンビみたいなイメージで。
そう、あ、そうそうそう、僕も今それ思った。マーベラスサンデー、竹豊で。
みたいな感じで。うん、まあ僕今思いついたのはタップダンスシチ佐藤哲三なんですけど。
ああ、それでも構わへん。
タップダンスシチ佐藤哲三の名コンビがあるじゃないですか。
うん。
それの反対語ってどうですか？
そうだね。
それにしましょうか。
うん。
じゃあ今回のお題はですね、タップダンスシチと、佐藤哲三です。
はい。
その名コンビ感ありましたけど。
うん。
それの大義語をぜひ皆さん。
はい。
送ってきてください。
はい。お願いします。
お願いします。
はい。
じゃあ、皆さん、コーナー行ったから、次は、サブの予想コーナー行くよ。
はい。じゃあ行きますね。はい、今日は順番が変わってます。予想コーナー、
イエーイ。
はい、第23回 NHK マイルカップとなっております。東京の 1600m で行われるレースとなっております。レコードはダノンシャンティですか？
ですかね。
ですかね。思い出の NHK マイルカップありますか？
ウィンクリューガ
ーこれもアーリンドから上だっけ？
いや、これ若葉。
あ、若葉か。
若葉から短縮で出てきた。アーリントン買って、若葉盆走して、
うん、
短縮ショッカーで来たんです。
なるほどね。
はい。
僕もこのレースは、相性がいいのか悪いのかわからないっていうパターンやな。
まあ一応あれがありますもんね。マイネル4はありますからね。まあ、
そうね。マイネル4は、僕、ダノンシャンティの時も3つとも当ててるのね、これね。
僕もね、あの時当ててるんですけど、
うん、
馬券を買いそびれるっていう地獄を見ました。
なるほどね。
買いそびれた瞬間、20丸クロサンで決まるという。 地獄を見ましたね。
僕ね、去年も当たってんね、これね。
去年何でしたっけ？
去年、リエの手相が褒めた。
あ、そうだ。うん、生まれそう流しか。
そうそう。
あ、なるほどね。
うん。
そう、あれおかしいんだよな。俺なぁ。あ、しくったなぁ。なんかもしくった、去年。
評価してたのにな。
どっちも評価してたんですけど。
そうだね。
アイルリットも一応抑えてましたし。
ああ、そうだね。
はい。
僕は切ってたけど。まあ、ではそんなレースとなっておりますね。
なっております。
はい。これ、前売りは出ているんですか？前売りじゃないですか？想定ですか？まだ。
いや、現時点出てます。
あ、もう出てますか？
はい。じゃあ僕行ってきましょうか。
はいはい。
はい、じゃあ現時点でのオッズです。
あ、出てるね。はい。
一番人気。
うん。
グレーターロンドン。
なんでやねん。
違う。似てねえだって名前。
まあ似てるけど。
似てるでしょう。
似てるけど。
グレーターロンドンって言いたくなっちゃうでしょう。一番人気、ロンドンブリッジ。
違うわ。
の娘。は、
それも違うやろ。
台はエルシエロ。
うん。
は違います。
はい。
はい。一番人気タワーオブロンドン。
お。
2.7 倍。
うん。
二番人気ギベオン 6.5 倍。
うん。
三番人気パクスアメリカーナ9倍。
うん。
四番人気ケアイノーテック 9.5 倍。
はい。
同じく四番人気プリモシーン 9.5 倍。
うん。
六番人気テトラドラクマ 10.5 倍。
うん。
七番人気カツジ15倍。
あー、
いいかは、ミスターメロディー、
うん、
レッドベイロンが並んで、で、ルーカスと続いていきまーす。
なるほどね。
はーい。じゃあ本命打っていきましょう。
よろしいですか？
OK です。
はい。じゃあ本命で揃いましたので、発表していきます。いきます。せーの、ドン。ぽよん。まあ、プラスだよね。
すいませんね。
いい、大丈夫です。はい、じゃあ、本命発表していきたいと思います。ブラシさんの方が本命、レッドベイロン。タクヤの方が本命、ダノンスマッシュというふうになっております。じゃあ、レッドベイロンいきましょう。
まあ、キングカメハメハにダンシングブレイブの、
はい。
まあ、エルまとまりみたいな馬だと思うんですけど、
うん。
まあ、キングカメまとまりで、まあ、馬によっては L に出たり、S に出たり、C に出たりする、いろんなタイプの馬が出てると思うんですけど、
うん。
ただ、聞いてください、タクヤさん。
はい、
この馬なんですけど、
うん、
母親が、
うん、
エリモピクシーっていう馬なんですけど、
そうですね、
この馬府中牝馬ステークス見ました。やべえ追い込み。あの大隅遥とかが前で粘ってる中、やべえ追い込みを決めてきた4着の馬なんですけど、
うん、
あのレース、あのエリモピクシーのベストレースだと思ってるんですけど、あの時に感じた L とか量の感じ、
うん、
やべえっす。
うん、
だからあの感じを持ってる母親なんで、
うん、
まあ、参加が全部 L になるんですよね。
はい。
で、レッドアリオンちゃんって馬いたんですけど、
はい。
あの馬、最初 S っぽかったんですよ。
うん。
LZ で T で来たりとか、
うん。
あの、富士ステークスで西宮ぶっこ抜いた後に来たりとか、ちょっと S っぽさ見せてたんですけど、
うん。
気づいたら、関谷記念、あの、スローで前残りに乗じて残ってる馬になったりとか、気づいたらレッドスパーダみたいな馬になってたんで、おー !LK になってると思って。で、ちょっと前に、あの、レッドデイビス、じゃねえや、レッド、
アバンセ？
あ、そう。レッドアバンセ？
うん。
あれも、ね、休み明けで、消灯数でスローで反応して2着したじゃないですか。
うん。
まあ、やっぱこの馬 L かなと思って。
うん。
まあ、リディリュー、クラレント、漏れなく L になるかなと思って。あと、あいつよ。あの、サトノルパン。
そうそうそうそう。だから、この兄弟、結局、サトノルパンだけがこのレースはちょっとダメやったで。あと、結構、掲示板頑張ってるよね。
あ、そうか、クラレントか。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。あ、そうか、レッド、うん、アリオンも、そうか、4来たもんね。
4着とか違うだけ。
そうです、そうです。あれ、だって NZT の後に2番人気4着とか。しかも、出遅れて突っ込んできましたもんね。うん、
そうそうそうそう。
そういえばそうでしたね。
うん。
で、今回この馬なんですけど、
うん。
まあ、2走前が逃げ切りだったんですね。
そうですね。
これ圧勝だったんですけど、
うん、
前走出遅れたんですよ。
うん。
で、後ろからしょうがなく行ったって感じだったんですけど、それでも3着まで来たんですよね。
そうやね。
だからちょっとびっくりして、 うん、あ、なんでどんな競馬でもできんじゃんと思って、
うん、
で地味にちゃんとあの多頭数経験もあるし、
うん、
あの割と経験値もあると思うんで、
うん、
で、坂コース負けた後の東京代わりで外目の枠、まあ、これでいいかなと思って、
うん、
はい、本命にしました。
はい、高橋さんこれ4番手です。
お
お、うん、まあ、上がり最速に4つか連発してるんで、まあ、多分足の速い馬なんでしょうね。
うん、
うん、で人気でやっぱ負けてきてて、頭数減って逃げ切りってしてるので、多分やっぱり L 強いかなとも思いますね。
はい、
で前走出遅れて、あのペース上がっての、まあ、根幹で短縮で流れも厳しくなって、やっぱ3着追い込んできてるので、この若い時点なんでやっぱり L にまあちょっと S 候補で付加されてみたいなイメージだと思います。で今回もそんなに人気ないんだよね、これ8番人気か、はいはい、人気下がってるのね、
はい、
まあ、そう考えたら外目の枠なんで、伸び伸び走れればまあそこそこ来れるかなというふうに思ったんですけれども、まあ、一応前回まあ頑張っちゃったかなというのが少しあったので、まあ、その分若干評価を落としたかなというイメージですね。
確かに4番人気3着でしたからね。
うん、そうですね。
はい
はい、まあ、だからアーリントン組なんでね、ちょっとどんなかなと思うんですけども、ちょっとここから狙ってみたいなと思いましたので、僕もこのまま結構評価してます。じゃあ僕の本命ダノンスマッシュ、
はい
はい、これもあのアーリントン組なんですけども、これもね6番人気5着で、まあ、微妙なところなんですけども、僕は采配の時にこのまあ F にしてたんじゃなかったっけ。
うん、まあ専用勝った後でしたからね。
そうですね。でそれ、まあ、出遅れたんやけども、あの外目を回ってことに左打ち突き抜けてきたんよね。
はい。
うん、なんかまあこの時点でまあそこそこ能力あるのかなっていうのもちょっとあったんですけども、でまあファルコン人気で負けて、でここ本当はね金沢さんくならもうちょっとカッコつけてほしかったかなと思うんですけども、まあ前回ちょっと前へ行って活性させたという意味で、まあ元々ダノンプレミアムとコム7秒というレースしてて、ファルコンと、アリントン 0.5 秒 0.5 秒っていうのであれば、まだ能力的に見限られなくてもいいかなと思ったので。活性入った分、新たな路線ですか、これアリントンね、
はい、
からね、一番期待値が高そうなのはこれかなと思ったので、これも何も考えずに差し競馬で大外ドンで構わないので、していただければどこまで飛んでこれるかなというイメージだと思います。一応これ本命にしました。皆さんどうですか。
これね、僕も最初本命しようかなと思ってたんですけど、
あら、
うん、まあ、ちょっと無理かなと思って一応4番手、
はいはいはい、
ただ全然評価してますね。と、
うん、
いうのも、あの僕も朝日杯がびっくりしたんで、
うん、
普通、もみじあんなショート数で、あんな楽に勝った後に、あの多頭数 G1 で、普通投げちゃうと思うんですけど、
うん、
やっぱその辺がマンカフェ3区とかとは違うあたりで、まあその辺がロードカナロアなのかなっていう感じがしますけど、うん、で前走がまあ慣れない先行の競馬で、
うん、
まあ、負けちゃったんですけど、まあ、それでも0秒4にとどまったし、
そうですね、
なんで、まあ、差しに回る位置取り仕掛ければいいかなと思ったんですけど、僕はちょっと気に食わなかったのが、うん、そのスローすぎるとちょっと間に合わないかなっていう感じがあったんで、うん、やっぱどっちかというとここまで来たら混戦の方がいいかなと思ったんで、その、
うん、1
番人気がタワーオブロンドンで、これが多分摩擦ないレースだと一番強いっていうようなタイプだと思うん で、
そ う、 です、ね、
そう考えたら相対的にはある程度混戦気味になった方がこっちに分があるかなっていうイメージだったんで、
うん、
ただまあ今回のレースでそんなに、ね、ハードなレースになるイメージがなかったので、
うん、
まあ、4番手かなみたいな、
うん、
まあ、一応能力はそこそこ評価してますということで、
うん、
はい、
そうですね。じゃあ対抗以下いきますか。
いきましょう。
はい、こいつはじゃあ落とそうか。はい、 OK です。ではいきましょう、せーの、ドン。
まあ、太鼓は被ると思いましたね、なんとなく。
ああ、なるほどね。はい、じゃあ発表していきまーす。村井さん、太鼓はプリモシーン。黒三角タワーオブロンドン。以下白三角にダノンスマッシュ KI ノーテック。竹野が太鼓がプリモシーン。黒三角アンコールプリュ。以下の、白三角レッドベイロン、テトラドラクマ、ミスターメロディーというふうになっております。じゃあ、プリモシーン行きましょうか。これでは僕から行きますか。
お願いします。
はい。まあ一応ね、他所本命にしてた馬なので、まあまああんまり評価戻せないかなと思ったんですけども、一応、ダウンというふうにとってもいいんじゃないかなというふうに思います。 メマレベルもだいぶ下がっているので、この馬からすればレースはしやすいかなと思いますし、前回やっぱり出遅れて、もうリズム的にちょっとちぐはぐになってたんですけども、それでもまあ最後ちょっとね、頑張ってくるぐらいの気迫を見せてましたし、で、これ、最終コーナーでもちょっと振り受けてるよね。
うん。
うん。だからその中でも、まあ一応、コンマ9秒まで上がってこれたというのは、まあ能力の示しでもありますし、うん、まあ、戸崎さんも、あんまり何とも言えへんけども、これぐらい広いコースなら、まあそれなりに無難に乗ってくれるかなというふうに思ったので、まあ一応ね、リズム崩したディープなんで、あんまり買いたくないかなと思ったんですけど、まあ、このメンバーならば、なんとかここまで持ってくれるかなというふうに思いましたので、一応対抗にしました。ブラさんは。
これも僕も、ディープがリズム崩したんで、
うん、
ちょっと嫌かなと思ったんですけど、桜花賞見てみたんですよね。
うん。
サイド。
うん。
プリモシーン中心で。
うん。
いや、結構追い込んでるんですよね、こいつ。
ああ。
もう、出遅れて、あ、無理だなって位置から結構間抜けようとして、こう、もう完全に直線も詰まってたんですけど、
うんうん、
でもちょっと空いたところをシュッシュッシュッシュッって抜けようとして、うん、頑張ってたんで、あ、うん、走る気かなりあるなと思って、まあ、10着ですけど、まあ、実質3とか4とか、4とか5ぐらいには来てもいいぐらいの感じはあったから、
うん、
まあ、だから、評価したって感じですね。
そうだね。まあ、そんなに、一応、ブラザー、お菓子を何番ってやったっけ、俺。
買ってないです。
あ、勝てないか。
はい。
そっかそっか。了解です。そしたら、ごめんなさい、タワーオブロンドン。
はい。これは、まあ、先ほども言いましたけど、うん、その、両勝負っていうか、まあ、揉まれないで、スローで、摩擦のないレースみたいな感じで、高速馬場で、みたいな。
うん。
っていう混戦じゃないレースみたいになったら、多分これが一番強いと思うんですよね。
うん。
はい。で、今回、その、まあ、G1 ってことで、まあ、一応混戦とかに貼って買うっていうのも全然ありだとは思うんですけど、結構、その、臨戦見ると、あんまりいい馬がいなくて、
うん、そうね。
その、勝地だったりとか、その、パクスもそうなんですけど、まあ、うん、まあ、僕が抑えてる KI もそうなんですけど、みんなマイナス体重でちょっと激走しちゃってるんですよね。
うん、そうですね。
で、なので、まあ、これも一応前走がマイナス8なんで、
うん、
あんまり良くないとは思うんですけど、ただ馬体がもともとある馬なんで、うん、で、しかも間隔結構空いてるから、まあ、一回激走してもまだギリ耐えれるかなとかって考えたら、
うん、
で、能力がまあ単純に上っていうのがあるんで、まあ、摩擦なければそういうストレスとかも出にくいっていうレースになるんだったら、
うん、
まあ、これしょうがないかなっていう感じで黒さん打ちました。
うん、
はい。
僕ね、これ、まあ、まあ、切りましたね。切ったっていうか、まあまあ、ちょっと期待値下がったかなと思ったから、お父さんけども、僕、これ、アリントンね、もっと強いかなと思ったんやわ。
はいはいはい。
うん。で、やっぱり体重減らしてきたっていうのもあったんかもしれないけども、思ったほど強くなかったかなっていうふうに見えたのよね。
はい。
うん。で、今回、これやっぱり、黒馬車も520キロぐらいで走ってる馬なので、やっぱり L っぽい馬やとは思うんやわ。
はい。
だから、これ以上馬体減らされると、やっぱ、この体力の面でどうかなと思ったので、内目の枠にも入ったから、まあ、ちょっと評価を下げる局面かなと思ったので、一応評価は下げました。
確かに、これは外目の方が、14番とかぐらいの方が全然良かったですよね。
うん。うん。まあ、でも一応ね、言うても一番人気一着やっぱり保有してきたから、それはまあ、いいですよね。こいつ重賞2回やってるからね、一番人気一着ね。
僕も、そう、前走を、ただ単に外回してきただけで、勝ってきてたら評価しなかったんですけど、うん、結構直線狭くなったんですよね、打って、
うん、
でそこ一応抜けてきたんで、
うん、
まあ、0秒1もそれがあった分かなっていうのもあったから、
そうね、
まあ、その13頭の割には割と経験馬群も入れたから良、うん、まあ、かったかなと思って、
確かに確かに
っていう部分で、まあ、これが単純にこうスッて楽から外からこうもっと後方から追い込んで1着とかだったらもう切ってるんですけど、
うん、
まあ、その辺評価して、まあ、あとは相対的に周りがそんな良くないからってことで黒さんまで持ってきたっていう感じですね。
なるほどね。
まあ、単体としては買いたくないです。
了解です。
はい。
じゃあ僕アンコールプリュー、
はい
はい、これもディープで桜花賞からの、まあ、ダウンといったらあれですけども、一応ダウンかなと思ってる人生の馬だと思います。で、桜花賞惨敗はこれも惨敗する局面やったと思うので、そこでしっかり負けてくれたのはいいと思います。で、リズム崩せるディープなんですけど、このアンコールプリューに関しては、 S 強めに出てるタイプのディープだと思うので、僕、交互のリズムでいいかなと思いますし、ブラックシェルが、なんだ、スプリングステークス買って、サスケ賞惨敗した後に、ここ3着してますよね。
スプリングではなく、弥生？
弥生や。あ、弥生か。
弥生や、走って、サツキ負けて NHK 行きました。
NHK か、そうね、はい、なのでまあそういう経緯もあるんでここで巻き返せる可能性があるかなとも思ったので、一応ね破壊力という面では僕このもある程度見てるので、買われるならこの局面かなと思います。一応黒三角柴さん、これはもう一言でいいです。
まあ気になってはいたんですけど、まあちょっと SL っぽいからちょっと専用向き阪神向きとかかなと思っちゃって、その
うん
戦力東京で僕はそんなに超ハイペースとか想定してないから、まあ、スローで上がり勝負になると他普通のディープよりはちょっと劣るかなと思っちゃったかなっていう感じですね、うん、なので、うんまあ、馬体も減ってきちゃってるしちょっと根幹東京だとちょっと足りないかなと思っちゃいました。
うん
はい。
じゃあケアノテク
はい、
うん、
これもね前走マイナス12で激走したんですよね。
うん、
だからちょっと嫌なんですけど、ただこれ1番人気2着だったっていうのと、まあ、8番手で最後最終コーナー5番手まで上がってきて、まあ、勝ちに行く競馬して刺されて負けちゃったって1番人気2着っていう臨戦なんで、まあ、その辺は悪くないかなっていうところですね。はい。で、まあ、G1 とか使っちゃって G2 とか使っちゃってるんで、まあ、鮮度っていうものはないんですけど、うん、ただ僕びっくりしたのは割と朝日杯もそのデイリーまでが全然ショート数しか経験してなくて4まで来れると思ってなかったんで、うん、この4が割とびっくりしたっていうのが、まあ、まず あるので、で拳賞に関しては、まあ、パクスがちょっと体力生かしたレースぶりで弥生もババでっていうのがあったから、まあ、黒船に分があったのかなっていう感じがするんで、うんまあ、そう考えると、まあ、ちょっと一戦多いかなとは思うんですけど、
うん
まあ、軽い人気落ちで、で前走もあんま調教が詰めてなかったっていう話聞いたんで、まあ、今回少しもう少しマシになるって話も聞いてるんで買うかみたいな最後に抑えたって感じですね。
あなるほどね、
はい、
僕ねこの馬ねいっぱい期待を込めて F にします。
ああはい、
うん僕この馬ね多分強いと思うわ。
ああはい、
これ思ってるよりも強いよねこの馬で、多分これ C ない、
僕 CL にしたんですけど、
ああ本当に僕、まあ、CS でもいいかなと思ったけどな。
ああ C タイプって感じですか、がっつり。
うんこれ朝日杯の後に一番人気で拳負けてるやんか。
あ、なるほど、なるほど。はい。
うん。で、次のレースはやっぱダウンやけども、これもあると弱すぎるから勝ったやん。
はいはいはい。
で、ここはやっぱり、またがっつり絞ってきてるっていうのを見ると、やっぱちょっと CS っぽいかなっていう感じも見たいわ。
はいはいはい。
うん。ただね、やっぱここに来るのには、その、やっぱり村さん言ったみたいに1個多いな。
多分
レースかな。
変な話、拳2から NZD でもよかったと思うんですよね。
そうやな。
まあ、賞金足りないから結局1回使っちゃったんですけど、
そうだから僕やっぱりねこういう馬のこの使い方、結局朝日杯デイリー3着朝日杯4着となるとやっぱそれなりの馬やからやっぱり賞金取りに来るよね。
変な話 NZT 直接でもよかったですもんね。
そうなんや、だから一ベストはそこやったよね。
まあ
少しまた、
うん、登録が多いと出れなくい不安があるからっていうことで怖くてっていうことで500万円使っちゃったんですけどね。
わかるわかる。だから結局僕の一番嫌ってるパターンよね、その能力があるがゆえにその調教師さんの目をくらましちゃっていらないところを2つ使っちゃったと、
はい、
できれば1個か、ね、村さん言ったみたいに直行かみたいな感じでスムーズに来れたら僕この馬意外に強いなと思ったので、ここで全然本命級にしてもいいと思うんやけれども、やっぱりこの臨戦でここがっつり前回絞ってきていかにも前回取りに来たっていうイメージなんで、それ考えるとちょっとやっぱここは評価落とす番かなというふうに見たので、ちょっと今後の期待も込めてこのまま F にします。
なんかでも乗った騎手乗った騎手みんな G1 級って言ってたらしいですね、この
まま。いややっぱそう思う、このまま、やっぱデイリーのあの後のやっぱり朝日杯やっぱこれ強かったなと思うし、で前回の NHK、ニュージーランド投票、まああそこ割ってくんやとか思ったから結構やるよなと思って、まあ最後勝地には刺されたけれども、
はい、
うんまあ、ディープにしては割と前向きさあるし、でね朝日杯の後に拳をしっかり一番人気で負けてくれるし、ああ、ええ、うまいなと思ったけどね。僕は一応これ CS で見てます。
ああ、なるほど。がっつり系っていう感じですね。
はい、そうね。まあちょっと優しい目かなとは思うんだけども、まあでも一応 CS タイプかなっていうイメージですね。
まあ、前走の反動が出ちゃうっていう方って感じですか。
もう今回はそれと、そのやっぱりローテーションが気に食わなかったというのは。
そうですよね。
うん、そこが一番ですかね。はい、G1 取るのにはっていうイメージで。僕じゃあ、テトラドラクマ？
はい。
まあこれも切ってもよかったんけどなと思ったんやけど、これどうしよう、これ切るか？いらんか？
いや、僕はね、だからその、あれなんですよね、古くはダイレクトキャッチって言われたでしょ。
うん。
あいつ共同通信杯2着したんですよね。
うん。
被災地方の。
被災地方の。
で、直接、NHK 行ったんだかな？ NHK マイル行ったんだかな、うん、僕、ああいうリセ大嫌いなんですよ。
うん。
苦を味わいたくないって得意なとこだけ走るってやつ、
うん、そうやな、僕もそれ思って、これ、で、楽したしなぁ。やっぱハイペースで行ったけれども。
そう。結局、
やっぱ、そう。自分のレースだもんな。
そう。ペースは早かろうが、楽には行ってるから、うん
そうやね。
馬の気持ちとしてはね。
うん。
フェアリーで変に、折り合いしようと思って、変に控えた方がやっぱ苦だったと思うんですよね。
そうよね。
で、中山から東京狩りでっていうのがあって、まあ、うん、内容的には圧勝です。圧勝というか、まあ、完勝ですけど、
うん。
でも、やっぱりフェアリーの苦があったからじゃないですか、やっぱり。
そうやな。
この、この丸バツも。だから結局、うんメジャーエンブレムがクイーンカップ勝ったっすけど、あれ、桜花賞でやっぱ苦があったからでしょ、
う
ん、やっぱり。
そうそうそうそうそうそう。
控えちゃって、他の前来られちゃってっていうのであって、うん、中途半端な競馬になっちゃってっていうので。で、あったから、あれ、東京で逃げ切れましたけど。
うん。
だからこんななんか、そのぬるいところっていうか、そのなんか、馬が得意なとこだけ出してて、勝つっていうのが僕好きじゃないから。
そうな。いや、僕らもうちょっと人気するかなと思ったんやわ。
はいはい。
だから切ろうかなと思って、これあんまり
人気なかったから。これでもすると思いますよ、人気すると思いますよ、もうちょい。
そうね、
4ぐらいやなって、なるべきだと思いますけどね、4ぐらいは。
いや、だから結局、印入れちゃったのは、やっぱり休み明けで逃げた場合のリズムを保有はできるかなとは思ったんやけど。
そうなんですよ、ストレス疲労はないから、うん、その辺に関してはクリアだから、
うん
そのまあ、ゼロって感じじゃないですか、要は。
うん、
前回苦があったから、プラスはないかもしれないけど、
うん、
苦がない分、プラスはないかもしれないけど、でも別に、フラットっていう状態なんで。
そうね。ただ、だから、フェアリーが、その、やっぱりちょっとでも苦になった瞬間に、ここまで飛ぶわけや
ん。そう、そうなんですよ。だからそうなんですよ。だから僕、外枠だったらいいかなと思ったんですよ。
うん。
気持ちよくいければってことで。
うん。
で、内枠入ったから。だから
これ、なんかにやられたら、その瞬間にいい可能性あるからな。
そう、ちょっとでもなんかに突っかかれたとか、っていうのがあった瞬間、消えそうな気がしたんで。
そうね。それは言えとるよね。
まして、休み明けだから余計にそれはあると思うんですよね。
ああ、そうか。じゃあ、これ落として、ちょっと悩んでる場の方入れようかな。
だ本当に短期でポンっていって、2馬身離したままコーナー迎えましたみたいのじゃないときついと思うんですよ。
うん、そうね。まあ、それはわかるわかるわかる。
うん。で、それにかけるのはなぁと思って。
そうね。だって G1 やもんな。さすがにそこまでさせへんよな。
って思うから。
そうね。それはわかるわかるわかる。いや、このテトラドラクマはなかったことしてください。
これで一着走られたら嫌だな嫌だな
とりあえずミスターメロディー
逃げて特別な客室だからな逃げると何でも残るんだよな本当にまあいいやはいミスターメロディーどうぞ
あねこれもね多分ね局面的には切る局面やと思うんですけど
はい
一応まあダートから芝に変わられたということで連チャンの入り口かなという可能性も一応示唆して
ありますねはい
うん。ね、人気を見て、まあ、あまり内容であれば印を入れようと思ってたんで、まあ、これぐらいの人気なら一つに印入れてもいいかなと思ったので、一応、参加が、まあ、6番手かぐらいに印は一応打ったんですけども、もうこれ本当どっちかよね。食に反応した後の反動でやられてしまうのか、レンジャーの入り口でドドドドドと来るのかっていう感じだと思うので。うん。うん。あとね、戦力っていう距離にもなるので、ちょっとこう、だらっとしてしまうと、ちょっと S 強いから、リズム難しかっていうのもあるんやけども、まあまあ、これぐらいかけるんであれば、まあ、16番ならば、印打ってもいいかなということで、一応印を打ちました。
これは迷ったんですけど、まあちょっとやっぱり臨戦的には、そうと、インパルスヒーローを思い出す感じがあるじゃないですか、その、ずっとリズムが良くて、
ねうん、
そのまま連勝できたけど、舐められてもう一回来るパターンっていうのは、で、しかもあれ黒船で、こっちもデピティミニスター入ってますと、うん。っていうのはちょっと考えたんですけど、ただ、インパルスヒーローの場合はね、なんか、 その客室に幅があったし、マイル実績あったんですよね、
う
ん、あの馬の
場合。そうね、あの馬マイル実績あったよね。
あったんですよ、一応連帯実績あったんで、うん、そう考えるとこれってずっと同じ位置からっていうか、まあ、逃げはありますけど、うん、ずっと6番手、うん、3番手、4番手って普通にずっと同じ感じで乗ってきちゃってるんで、ちょっと躍動感ないかなと思って。だからこれって位置取りが難しくないですか、うん、前だから逃げたりしたらいいと思うんですけど、多分逃げっていう選択肢はないじゃないですか、
うん、ないでしょうね。
ってなると、まあ、後ろに回るのかなっていうのも、ちょっと延長で後ろに回ってちょっと緩んだら逆位置取りだし、
うん、
でそうすると S 持て余す感じもあるんで、
うん、
だからちょっと乗り難しいかなと思って、
そうだね、
切ったんですけど ね、
うん、
まあ、一応単純にダートから芝で激走後っていうのもあるし、まあ、もちろん連チャン最初っていうのも全然わかるんですけど、まあ、人気がなかったら抑えてもっていうのもわかるんですけど、まあ、ちょっと違うかなと思って、
うん、これ難しいね、評価としてはね。
一応タイプとしてはやっぱり父親がやっぱアメリカ そのダート短距離血統で、まあ、やっぱり SL っぽいんですよね、うん、血統的に、うん、ヨハネスブルグだから、うん、なんでって考えるとやっぱ SL 系って考えたら東京マイルで、だからクリスタルカップとかまでは連勝できるけど無理です、待機じゃねえ、あの時をパーフェクトみたいな、待機バカラみたいな感じじゃないですか。
はいはいはい、
そういうイメージですよ、だから。
そうやね、
はい、
朝でエルコンドルパサにやられますよ。そしたらまあ一応、まあ、軽くちょろちょろっと人気馬いっていきますか。
はい、行きましょう。
はい、ギビオン2番人気ですけども、
はい、これは毎日杯からの臨戦って僕すごい好きなんで、まあ、マイル実績ないから短縮直下にはならないんですけど、5番手で、うん、まあ、先行っていう風にギリギリ見なせる位置からの短縮っていう形になるんですけど、この馬ね、うん、あの多頭数実績ないんですよね、10頭11頭、うん、10頭で、うん、まあ、ディープ前走がディープの初重賞っていう意味では鮮度使っちゃったかなとも思ったし、
うん、
でこの馬出遅れ癖ある馬なんで、うん、短縮マイルだとちょっと間に合わないかなと思って、
うん、
でフリージアとか外から追い込んできてるんで、やっぱちょっとエルっぽさも感じる馬だから、うん、まあ、いきなり多頭数の中枠でマイルの東京 G1 ってなったら、まあ、2番人気だったら切っていいかなと思ったんですよね。
そうですね、まあ、僕 もうほぼ一緒やね。毎日杯から来てる馬ってやっぱりそれなりにあのガッツリ強い馬やと思うのよね。黒骨であったりディープスカイであったりとかね、
ダノンシャンティ
でダノンシャンティであったりね。で、2着から来てる馬ってコティリアだけじゃなかったっけ。
そう、 あんまりね、負けちゃうとそんなでもないんですよね。
そうよね。で、コティリオンと比べると、多分ね、ギミオンも能力的には、まあまあ、そんなに遜色はないかもしれへんけども、コティリオンはやっぱり、今、ブラサイトみたいに、経験値あるのよね。
ありますね。
うん、でこっちはやっぱ経験値がちょっと薄すぎるんよね、やっぱりね。
そうなん
です。スロー2発の3発目のも、これもほぼスローで、頭数少ないからね、何を言うても。
うん。
うん、で、疲労だけであれば、デブロなんで、もう一発持ってくるかなと思ったんやけども、ちょっとそもそもの経験値低いかな、2番人気でなると、もうしんどいかなと思ったので、このまま切りました。じゃあ、パスクアメリカーナ。
これは僕、結構ね、レース見たら結構好きな馬なんですけど、
うん、これもええ馬やね。
これええ馬ですね。ここ師匠なんですけど、これ、ヤヤモババで外からぐーっとまくってって、KIノーというか、あっさりかわして勝ったんですけど、
うん、
ここで体力かなり証明したんですよね。
うん、
で、アリントンは打ち割ってきたんですよね。
うん、もう再打ち割ってきたもんな。
だから C もあるし、体力もあるしっていうタイプで、
うん、
ホイールキャプチャーをちょっと体力によらして、ちょっと C も入れたみたいな感じのイメージなんで、
うん、
結構いい馬だと思うんですよ。それこそホイールと互角ぐらいでもいいと思うぐらいの将来的には馬になるかなっていうイメージはあるんですけど、
うん、
ただ前走やっちゃったかなと思って完全にいい割ったせなと思って
そうやな。
で2番人気1着3番人気2着とかやっぱ気に食わないですよね、連続で来てる感じが。
そうやね。
で黒船で多分 NHK マイル黒船とかって人気するじゃないですか。だからな、もうちょっとだからアーリンと2番人気3着とかだったら多分勝ってると思うんですよね、これ。
うん、
だからもったいないなと思って。
いや、これもええと思うよ。僕もこれも一応聞いたんやけど、
はい、
やっぱ拳賞で結構流れたペースで、このレース自体のレベルがちょっと高かったと思うし、
はい、
うん、力技で勝ちに行って勝ったですし、でアリンとやっぱりあからさまにやっちゃったよね。
これちょっとね、インツキやっちゃったと思いますね。
うん、これをちょっとやっぱ前哨戦でちょっとやりすぎやなと思って見てたから。
しかもマイナス8っていうね。
そうですね、また減らせたじゃない、まあ、ここと、これもちょっと CEO さんあると思うから、僕もちょっとお釣りやなと思ったので、僕も評価下げました。だからこれと KI ノーテックは僕、能力は認めてます。
だ K も似た形なんですけどね。
うん。
だ K のが一番に2着の分っていう感じですね。
ああ、そういうことやね。
はい。
はいはいはい。
先に動いた分って感じです。
そうですね。
はい。
そしたらまあ、あとはもうちょっと、気になる、まあ僕の方から言っていって、皆さんに答えていただきましょうかね。
どうぞ。
とりあえず、絶対に来ないと思っているんですけれども、勝地。
7番人気なんで、まあ人気全然ないんですけど。
そうなの、なんでこんな人気なのこれ。
やっぱ、あれじゃないですか、やっぱり、さ、ほら、最近の人、馬券うまいじゃないですか、競馬。
うん、な
みんなわかってるんですよね、きっと。データ取ったんですけど、
はい。
過去15年で、NZT1 着の馬、11012なんですね。
うん。
カレン・ブラックヒルと、
うん。
な。衛進剣山なんですけど、
うん、
いつやねん、衛進剣山ってって思うんですけど、まあ、ウィンク・リューガーの2着なんですけど、
う
ん、
そうね。
で、2003年なんで、もう大昔なんですけどね。うん、まあ、ほんと15年前なんですけど、
うん、
だからカレン・ブラックヒルの場合は、一番人気1着で、もう1回逃げて、なおかつ NHK が特殊馬場ですごいスローでいけたんですよ。
そうね、NHK 最弱やもんね。
あれ、ペース相当落ちましたから、
うん。
相当楽なレースで道悪になってっていうのがあったから、まあ、あれは、うん、特殊馬場だからってことになると思うんですけど、
うん、
で、衛進剣山に関しては、まあ、爆心王である程度 C 持ちながら、うん、構想したのに人気が据え置きだったっていうのと、内枠だったっていうのがあったんですけど、
うんうん、
で、この馬問題なのは、まあ、2走前重賞で勝って、まあ、ディープで鮮度も、
うん、
まあ、デイリー杯、あ、重賞勝ってはないけど、まあ、そのデイリー杯と如月重賞を使っちゃってると。
そうですね。
で、NZT で、10番手から差し切ってると。
うん、
で、衛進剣山はギリギリ5番手だったんですよね。
うん、
4コーナー、
うん。
で、4コーナー6番手以下の馬で1着だと0005なんですよ。追い込んで勝つともうまず無理。
うん、
で、全馬人気を3つ以上下げてるんですよ。人気より着順を。
なるほどね。
人気より走った馬0。全馬に3つ以上下げてるんですよ、着順を。だからこの馬がもし7番人気で推移するんだったら、
うん、
10着以下ってことです。
そうね。
はい。で、しかもマイナス12。
うん、
で、キサラギを前に行って短縮ショッカー。
うん。
だから、ほぼほぼここで全部カードは使い切ったと思うんですよね。
そう、もうそうね。もう本当に何もかも使い切った。だから今回のメンバーで結構前哨戦でカード使ってるよね。
そう。みんな結構激走しちゃってるんで。
そうね。
それこそテトラとかも走っちゃってる。うん、フロンティアも走っちゃってる。休み明け走っちゃってる。
うん。
で、うん、タワーオブロンドはまあ休み明けで一応 LK でダウンで中等数で走っちゃってる。
うん、
ギベオもディープ初重賞で走っちゃってる、
ね、
パックスアメリカはもう馬体重減らして内枠から打つ子で走っちゃってる、うん、K ノーテクもマイナス12で走っちゃってるみたいな、
うん、そうね
って考えると結構みんな走っちゃってるから、ミスターメロディーダートから芝で走っちゃってるとか、
うん、
結構走っちゃってるんですよみんな。
そうよね。
だからそんな中で7番人気っていうのは結構大きい、いい意味で大きい、いいとは思うんですよね、これ。だから、舐められてるって意味では、うん、その、前哨戦勝ったのにもう一回舐められてっていうパターンなんで、
うん、
ホワイトマズまとまり系だしみたいな、あるんですけど、
うん、
でもなぁと思って、普通に考えたらこれはキリですよね。
そうですよね。
はい。
まあ、僕もそれでいいと思います。そしたら、まあ、一応こんなもんじゃないけれども、ちょっと僕の気になる馬を、じゃあ、1、2と言ってもいいですか？
どうぞ。
ファーストアプローチ。
あ、これは僕も気になってました。これなぜかというと前走 V ライン。
そうやな、
はい。で、割とズブいタイプなんで、休み明けからそんな動かなそうっていうイメージがあるんで、
うん
うん、叩いてっていう感じなんで、
うん、
前走プラス6だし、これみんなマイナス体重の中で結構前走プラスっていうだけでも結構大きいと思うんで、
うん、
みんなマイナス体重なんでね、ほとんど、
うん、
はい。そんな中でプラス体重大きいですけど、でも東京上がり勝負無理だろみたいな感じで。そもそも無理だろ、サドラーみたいな感じじゃないですか。マルジュンみたいな。お前サドラクラウンだよな、みたいな感じじゃないですか。
そうね。
東京上がりしても無理じゃねえみたいな感じになるんですよ。ただ、キングオブサンでしたっけ、何でしたっけ。
ああ、キングオブサンな。
キングオブサさん。あれもなんか上がりしても無理じゃねえとか思いながら、チェチェカスとかブブブとか思ったら、うちからエビナで来たんで、おい、似てるな、これと思ったんですよ。
一応 僕ちょっと、これ気になったかな。
いや、これ V ラインだし。
うん。
ただ、どう乗るのかなと思って、マイク。
そうよね。
マイクにしても、よっぽど消耗戦ならいいですけど。
うん。
スローで前で折り合っても、そのまま位置が変わらないまま終わるって感じしません？なんか。
うん、わかるわかる。
2、3度くらい抜かれて6着くらいで終わりみたいな。なんですよ、これは。
そうそう。いや、僕なんか、これも、まあ、一つ気になってたのは、これ結構ずっと人気になってるのよね、この馬って。
はい。
で、人気になってるときは、人気に反応せへんくせに、朝日杯人気をしたときだけ、まあ、6着やけども、一応人気に、要するに反応したやんか。
はいはいはい。
今回ここまでガッツリ存在消えると、ちょっと反応するかなと思って。
あ
うん。で、しかも、はい、上位どころがやっぱりやりきってる感があるメンバーが結構多いから。
確かに。この、周りが
全部。そうそうそう。
で、NZT ってやっぱ人気より軽く盆走したタイプが巻き返すっていうのがあるんで。
そうよね。
ああいうマイネルフォームもそうだし。
うん。言ってた馬が、全部盆走する可能性があるわけやんか。
ありますね。
それってほぼ上位陣なわけやんか。
そうですね。
そうやろ。そしたら、まあ、ニュージーランド6着のコンマ3秒やったら別にそんなに目も当てられへん
わけじゃないし。全然2番手グループにはいるし。
そうやろ。
朝日杯6だから、まあ、そんな差はないと思うんですよね。うん、
そうよね。
で、5、10、16で V ラインで、うん、なんかズブサ見せましたみたいなレースだったんですけど。
だ
道丸とかだったら買いますけど、東京どうかなみたいな。
だからそこはそのほら、僕もサザエ境にどうかなと思ったけど、でもそれはまあ別に、
まあでも17番人気だったら、
そうそうそう、範疇なん違うかなと思って。いや
全然範疇。
なあ。
17だったら買ってもいいと思いますけどね。
うん。そう、だからこれがボーダー。これからフロンティアがちょっとどうかなとか思ったけど、
フロンティア
休み明けに。
そう、休み明け5、2、3着がやっぱ邪魔くさい。
うん。やっぱある程度反応したあとやからなと思ったら。
そう。
むしろここがベストやったはずやったかいな。
そう、L っぽいって感じでは、やっぱ G1 からのダウン休み明け大オメジャーなんで、
う
ん。
そう、ただな、これほら、ドリームパスポートしたやろ。
ドリームパスポート？
うん。
あ、そっか、フロンティアがってことか。
フロンティアな。
はいはいはいはい、はい。うん
だからなんかもしかしたら大一番でいきなり発揮しようのかなとか思
っちゃ
う。
そしたら朝日杯来てるから。
そうやな。
人気落ちの朝日杯来てるから。
そうやね、
はい。普通に負けたからここ。
普通に負けたもんな。
だから違う。これは大オメジャー。
やっぱりあれやろ、ドリパスは、あれやな、覚醒、
突然変異。
そうやな。
はい。藤木席で菊花賞2着は突然変異。
そうですね。
はい。
まあまあ、そんなとこやね。
じゃあ、イスラボニータが菊花賞2着できますか？
できませんな。
できませんでしょ？
そうですね。
玉もホットプレイが2着できますか？
そうやな。
できませんよね。
はい。
ということで、突然変異です。KG 富士奇跡が2着できますか？
ああ、懐かしいな。
ちょっとできそう。
いやな。神戸神話3着やったっけ？
あ、KG 富士奇跡ですか？
うん、2着か。
若草1位じゃなかった。
金亀の年やな。
金亀の年、ハーツくらいの年。
そうやな。あの時の秋初戦3着じゃなかったっけ？
あ、そうでしたっけ？神戸。うん、
だって1着金亀、2着ハーツくらい、3着KI。
違う。ハーツは3着です。
あ、ほら2着じゃなかったっけ？
KI ガードです。
うん。あ、KI ガードか。
はい。KG 富士奇跡じゃないです。
そうや、はい、なるほどね。
はい。
あとね、まあもう1頭だけ。
はい。
カシアス。
あ、そう、これね。これ、内枠なら買ってたと思いますね。
うん。
これ、多分逃げ合わないと思うんですよ、僕の中では。
そうね。
僕結構 C 回るタイプだと思ってて、SC かなみたいな。
これなんか1回の早熟馬じゃないよね。
いや、じゃないと思いますね。
うん。
だったら KO 杯2位来ないし、
そうや。
朝日杯も7来ないと思うんですよ。
朝日杯7来ないよね、や
っぱり。来ないですね。これ5番人気2着の後に7は来ないですね、普通。
そうね。だから、ある程度力あるね、境に。このニュージーランド絵巻きやなと思ったんやん。
そう。あんま慣れない逃げの競馬で3番人気7着っていうのはすごい良かったし、うん、で、結局差し決着になってるから前の馬っていうのはまあいいかなと思ったんですよ。
うん。
ただ、外枠がなと思って。
そうね。これだって今回差しに回ってこれる局面やもんな。
そう、差しですね。絶対差し。
な
あ。だからあれに近いですよ。だからモンドキャンの。
はい、
あれの朝日杯みたいな感じで、巻いて刺されてみたいな、刺しに丸一取りでみたいな。
そうよね、局面でいうかそういう局面なんだよね。
作れますけど。
やっぱ15番が痛いか。
そうなんですよね。
うん。
悪くはないですけどね。
悪くはないよね。
悪くはない。だから、うんまあ、頑張って5とか6かな、みたいな。
そうだね。まあ、ちょっとさすがに1は回らなかったけどな、
切りましたって感じですね。
そうね。
馬自体でもいいと思います。面白いです。はい。
わかりました。
青いステークスとか言ったら普通に勝ちますよ。勝てたと思いますけどね。
なるほどね。
はい。
あんまりそんなダウンにも反応してほしくないけどね。まあ、
確かにね。相手弱すぎたみたいな。
そうそうそう、はい、相手弱すぎたな。わかりました。で一応これで全まあなんとなく言ったかなとはもういいよね。さすがにもうないよね。
ないと思います。
ルーカスとかロックディスタンいいよね。
あ、ルーカスはもういい僕は。
うん、そうやね。
はい。でもロックディスタンもちょっと負けすぎですね、前走がちょっと。
ちょっと負けすぎよね。はい。じゃあ、おさらいしますか。
お願いします。
はい、村井さんが本命がレッドベイロン。対抗がプリモシーン。黒三角タワーオブロンドン。以下、白三角2頭ダノンスマッシュ、K.I. ノーテック。タケ本命がダノンスマッシュ。対抗プリモシーン。以下、黒三角アンコールプル。で、レッドベイロン、ミスターメロディ、ファストアプローチというふうになっております。まあ、当たるでしょう。
まあ、なんとか片方は当たってほしいな。
そうですね。
はい。
じゃあ、エンディングですか。
エンディングいきましょう。
はい。
10人誘って1人誕生日。まとまり系競馬サロン、エムラジ。
エンディングのコーナー、
イエ
ーイ。どうしますか。一応日は過ぎちゃいますけども、京都新聞杯ちらっと言っとくか、新潟大賞典言うかか。
あ、新潟大賞典しましょうか。日曜日なんで。
日曜日なんでね。
はい。
ステファノスって出てんね
ん。そうなんですよ。こっから安田みたいですけど、ダンツフレームの真似してんじゃねえよ。2003年のダンツフレームの真似してんじゃねえよ。タクレススターに勝ったダンツフレーム真似してんじゃねえよ。58キロ、
58キロ、
あの時安城はホンダでした、なぜか。
これブラピース鈴鹿、
あー、これも買いますけどね、抑えですね。
うん、
はい、
僕はもうパッと見一択かな。
言っていいですか。
あ、どっちかいな。
言っていいですか。
いいですよ。
カレンラスト賞。
あ、おー、なるほどね。
違います。
これでも、あ、僕は違う。
あ、でもこれ違うか、ちょっと。言ってあった。一応リズムはいいかなと思って。あ、でもカレンラスト賞、これ逃げの馬じゃないですよ、多分。
うん。
だって、ギムレって男性
の。ギムレってもな、そうやな、
うん。うん、あんま逃げっていう馬じゃないと思うんですよ、これ。
これでもアンジュアホやから多分逃げで出てくるんで。
出ますかね。
うん。
それと困っちゃうな。
僕二択かな。
検討。
うん、違う。
なんだろう、当選。うん。
でも多分そっち対抗かな。
うん。本命は？
ハクサンドロス。
ああ、これでも延長どうすか。
もう後ろからどかやからいいんじゃない？
ああ。
うん。
人気してません？
あ、分からん。これ今人気出てへんから分かんないけど、どうなん？
いや、5番人気。
あ、何倍ぐらい？
8.4。
当選は？
当選は16。
ああ、じゃあ当選し
ようかな。 19.5 か。
ああ、
まあでも予想図ですけどね。
うん、
僕1頭なんですけどね、これ。
へえ。ああ、
どうぞ。
ステイシアトル、
よくわかりましたね、これですね。
うん、
これが正解ですね。これ鉄砲実績1200です。
あ、本当に。
はい、だからね、これ、まあ、来るか来ないか分かんないですよ。来るか来ないか分かんない。
人気は？
人気8番人気26.7。
あ、そうなんや。
来るか来ないか分かんないですけど、
うん、
一つ言いたいのは、
うん、
だこの馬をステイゴールドだっつって函館道割れだからステゴだからいいや、うん、道割れ得意なんだってステゴって買うやつ、
うん、
バカでしょ。
僕これステインシャドウで一切買ってなかったと思うけどな。
いや、これ F です。 F 函館記念 F なんですけど。
そうやな、これ、
これ
あるやな、
戦績。
あ、これそうか、僕タマゴメソブレンのやつやな。
そうです、そうです。当たってますよ。
そうやな。
はい、これ戦績見たら分かると思うんですけど、
うん、
もういかにも楽に反応してるだけなんですよ、こいつ。
そうやね、
前残りの競馬とか、
うん、
前に位置取りかけた時とか、
うん、
超高速馬場でスローとか、そういう時にしか来てないんですよね。
うん、
で、Z 前走絶対勝っちゃダメなタイミングなんですけど、でしかも逃げれなかったし、ね、で2秒1負けるのは全然構わないんですけど、
うん、
でからの苦を味わった後には休み明けなんですよね、
うん、
ただ間隔空けすぎてるんで、だ馬が単純にボケちゃってたらどうなんだろうっていうのあるけど、 そ、ね、まあ、それで8番人気だったら別にかけてもいいかなと思ったん で、
うん、
で秋山だったら多分前行くと思うし、で徹底先行の馬って多分これとマイスタイルぐらいだと思うんですけど、うん、マイスタイルは多分そんなにすげえ絶対逃げって感じじゃないから、
しかも勝ちやからな、
番手に控えてくれると思うんで、
うん、そうよね、
ステイがいけんじゃないかなっていう想定で、
うん、もしかしたら差し寄るかもしれないからね、
マイスタイルね、
うん、
だマイスタイルとちょっとカレンラストショーちゃんにはちょっと譲っていただいて、
うん、
なんかステイさん生かしてほしいんですけどね、
そうよね、
はい、
トリオンは
これは迷ったけど切ろうかな、
うん、
まああんまダウンっていう馬じゃないと思うんで、
そうやな、
うん、前走勝ってたし、まあ、強い内容がゆえに、
うん、
余計ダウンっていう感じじゃないから、
うん、
まあ、そもそも疲労もっていうのもあるし、
うん、
まあでも3ぐらいにまとめられてきたら、まあいい馬なんだろうなって感じですね、多分、
そうやね、
全然その可能性はあるだろうし、
うん
うん、だからリズム切れて一応切れちゃったんで、
うん、
まあちょっと簡単に丸バツ丸って感じの馬じゃないと思うんで、
うん、
ナンセンスダークって考えたらやっぱり強い相手で人気注意人気でっていうタイプだと思うから、
うん、
あんまり迎え撃つっていう立場じゃないんで血統的には、
そうね、これあれかステインシアと正解か、
うん、あのただ新潟2000っていうコースがあんま逃げっていうのがちょっといまいちなんで、
うん、
そこだけがちょっと不安なんですけど、
うん、
ただまあ、タイミングとしてはこれだと思います。
なるほどね。
はい。
そうね、そうなりますね。まあじゃあ、そのあたりはね。
で、統制に関しては、やっぱ前走でもうちょい来てほしかったっていうのがあるから、
うん、
僕の中でやっぱ初受賞というか、まあ、コバ重賞のディープっていうのがあったから、うん、それで6だったんで。
そうね、意外に弱かったもんね。
吉富で切りました。まあ、鈴鹿はなんとなく3ぐらいにはいそうって感じです、
うん、
はい、
そうですね、ステインシアトルでいいです、
はーい、
はい、
はい、じゃあお知らせいきますか、
はい、
はい、この番組では皆さんからのメールをお待ちしております、
はい、
コーナーいっぱいやってるよ、
うん、
ふつおた、競馬事業仕分け、
うん、
そして馬部屋の泉で、あなたの思い出の馬ですね、
うん、
はい、あなたの思い出の馬を教えてください、そして競馬大義語講座、
はい、
今週久々にやりましたけども、また新しいお題出ましたね、もう忘れました、
はい、
なんだっけ、
コンビ、
あ、コンビだ、タップダンス七佐藤哲三、うん、という名コンビの大義語を
皆
さん、
はい、
教えてください、
はい、
はい、メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますので、そちらからよろしくお願いします、
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね、
うん、
それではそろそろお別れといたしましょう、お相手はキャバクラで3万4000払うぐらいだったらメイド喫茶に10回行くなーのブライトと
京都新聞杯、まあ、僕もやっぱ見てるとアドマイヤーアルバーかな、ユーキャンスマイル、まあ、どっちかでしょうの拓也でした、ありがとうございました、
バイバイ。ウマビアの泉。歌わないぞ、
はい、
絶対に歌わないぞ、
はい、
はっ、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタパイ
はい、ありがとうございました。
多分テンポ早いな、これ。
はい、多分そうよね。
そうでしょうね。はい、お久しぶりです皆さん。
はい、
どうも、ティーボランのボーカル森友嵐です。
うん、
声出なくなっちゃったけど最近出るようになったから再結成したよ。ティーボラン、みんな聞いてるかな。よろしくね。
はい、
はい、ということで、こんなにエブリでエブリダイ、やってくれんのかってぐらいのうまみやの泉でございますけどもね。
はい、
じゃあ紹介したいと思いますよ、メール。
はい、
ラジオネーム消毒さんです。
お
ではまずはこちらのうまびやです。ミルコデムーロは村がある。確かにね、 G1 で来たかと思ったら青場所とか絶対来ないですからね。
うん、そうやな、まあこれまあむしろ、まあ、村があるそうやな。本人のやる気の問題なのね、多分ね。
絶対そうですよね。アンカツもそうでしたもんね。
うん。
アンカツもなんか午前中なんか全然で、なんか G1 だけ頑張るみたいなのあります
よ。そうね。もう金になるとこだけ頑張ってるみたいな。
本当に。うん、僕の中でアンカツは金の亡者っていうイメージありますから、ね。闇金騒動あり、もありましたからね。
これでしょ、6平ぐらいしようか。
6平ぐらいしときましょうか。
はい。
はい。その村に気づかないと、その僕みたいに G1 で20丸で言ってね、うん、あの地獄見ますから本当に。
はい、
本当俺が20丸打つと来ねえんだよな、デブーロ。どうにかしてくれ。
ただやる気はあったけどね。
あ、まあやる気ありましたね。
うん、デブーロにやる気はあったけどね。
まあ、やる気見せてくれりゃ全然、
うん、
構いませんけど。はい、
うん。
ノリさん本当やる気ないときやるからな。
うん。
全くないからな、あいつ、ないときは。はい。じゃあ次いきます。
はい。はい、
同じくショードックさんです。小牧ふとしは村がない。いや、僕の個人的な意見としてはあるだろうっていう。
そうやな、
あいつもいい時と悪い時がさ激しいだろうって。まあそのいい時も大したいい時じゃないんですけど、そう、悪い時本当悪いからなみたいなイメージはありますけどね。いい時はまあ目黒記念のヒットザターゲット的な感じはありますけど、悪い時は本当ペールギュートの朝日杯ですよね。みたいな。まああれはしょうがないんですけど、臨戦的に追い込み大外ぶっこ抜き後なんで。
どうしよう、5ぐらい、
5ぐらいですかね。
そうですね、
はい、ただ最近はもう本当に村もないかもしれないですね。そのいい時も悪い時ももうずっと低迷みたいな。
そうやね、もう存在自体が消えてるもんな。
消えてますね。だって G1 で小牧とかもあんまり、
うん、そうね、
もうなんかその人気馬に乗ってないですからね、全然。
あ、まあ確かにそうだね。
小牧が乗った馬の中で一番強い馬といえば、
いや、
ワールドエース。
ああ、
ローキン。
そうやな、ローズキングダムかな。
まあそうですよね。
うん、
一応朝日勝ちましたしね、小牧で。
そうよね。
何言ってんすか、ジャングルポケットに乗ってるじゃないですか。
ああ、ジャングル乗ってたな。そうやな、
阪神大笑点。
うん、
そうだ、思い出した。小牧が
しっかり負けたけどな。
しっかり2着でした。
うん、
いやでも今井さんにあれ、小牧じゃなかったら3着以下だったって言われてましたからね。
あ、本当に。
はい、
ただ
当時はだからまだ評価高かったですから、小牧に対して。で、僕もめっちゃうまい名手だと思ってましたから。
うん、
それがペールギュントでダダ下がり、じわじわじわじわ下がって、
レッドアリオンの2人に文句言われ、
西宮ステークスね。あの伝説の西宮ステークスね。
そうそうそう、
前でもこのラジオでその YouTube の動画そのままアップしたことありますからね、このラジオのサイトにね。いや本当ね、まだ見てない人見てほしいんだって、西宮ステークスのレッドアリオン。
な、
絶対ありえないから。
うん、
直線でも小等数なのに、チョコマが最高峰から行ったくせに外ぶっこ抜きゃいいのに、チョコマが動いて一気に内に入れようとするんだもん、あいつ。
そうそうそう、
意味が分かんないもん。だって
そうそう、
もう3等4等外回しちゃえばいいのに。
買ってくれたらよかったもんな。
あれ買ってくれたからよかったけど、あんなでモコモコされて、
ほんまに
2着だった日に
引いてたよな。
引いてましたよ。 はい、ということでね、まあ、僕の中では京都大商店でローゼンクロイツで逃げたところで僕の中で評価最低に落ちましたけど、はいこいつ何も分かってないみたいな、はい CK なのにみたいな感じで、はい、それは思いましたね、まあ、普通に負けましたね、はい、普通にスイープ投手に刺されましたね、スロー開幕時のスローだから逃げればいいっていう発想がもう完全に田中勝春と一緒っていう形で、はい、ちょっとがっかりしましたね、あれは僕の小牧の評価をかなり下げる要因となったレースです。はい、ローゼンクロイツで逃げたっていうのが、まあ、あと、まあ、ジャパンカップで後藤がステイゴールドで逃げたっていうのがちょっと僕の中でだいぶ評価が落ちたんですけど、おい CK だぞこいつと思ってっていうのもありましたけどね、はい、まあ、でも後藤の場合はね SK とかとハマればまたこうタイミングが合えばパッっていうのがあるからいいんですけど、小牧は何も考えてないですからね、
そうやね、
はい、まあいいですわ、小牧批判は、え、
残念でした
残念でした残念でした、
はい、
残念でした、ということで小牧ヒストリーでした、
ありがとうございました。
園田の時代とかねえんだ、園田で勝ちまくってた話とか一切しないでローズバトでフィリーズレビューぶっこ抜いた話と、あとペールケントで
レジネッタも違ったっけ、レジネッタも違ったっけ、
レジネッタ桜花賞ね、
そうやな、
でローゼンクロイズで逃げた話ね、
うん、
はい、あとジャングルポケットでなんとか2着入った話ね、
はい、
三つ脇サイレンスとかと競ってた話ね、そういう話はありますけどね、あとヒットザターゲットで神騎乗もありますし、ダコールでクソ騎乗もありますし、
そうね、
はい、いろいろ小牧との思い出はいっぱいありますよ、
はい、
はい、あと娘が意外と可愛いっていうのもありますし、はい、あだから僕意外と小牧語らせたら意外と語れますね、そういう意味じゃ、
そうだね、う
ん、はい、じゃあ次行きたいと思います。
はい。
ラジオネーム、ニセタクヤさんです。
はい。
はい、じゃあ3つあるんで行きますよ。生涯最高の出来は、来ない。わかるわ。
これ、7ぐらいでしょうか。
7にしましょう。おー、来ましたね。大体言いますからね。しかも、なんだったら3歳戦とかで言い上がりますからね。
そうね、
生涯って言ってもまだ3、4戦しかしてねえだろ
う、そう、3、4戦
なんで最高の出来ってっていう時ありますから、はい、じゃあ次いきますよ、
はい、
同じく偽拓也さんですよ、はい、西の秘密兵器も来ない、関西の秘密兵器って何を思い出します、
テンポイント、
ああ、
うん、
これって、ね、まあクラシックは来なかったですもんね、テンポイント
来なかったな、うん、
あ、僕シルクジャスティスなんですけど、
あ、
でもあれって多分ギリギリ出したんですよね、言われる時代ギリギリ、あんまりもう関西の方が強くなっちゃったから、
そうやな、
関東の秘密兵器だったら弱いからこう上がってきたって分かりますけど、関西の秘密兵器ってもう関西もともと強いじゃんみたいになっちゃうから、
うん、
最近はもう全く使われなくなりましたけど、
そうね、
でもなんか97、8年ぐらいまではギリギリ使われてたかなみたいな、その東京に来るまでの間に、ダービー来るまでの間に、なんか若草京都新聞杯みたいなのを使ってみたいな、京都特別みたいな、っていうので関西の秘密兵器みたいなありましたけどね、
そうですね、
どうでしょう、まあ、みんなが知ってるのか当たり前なのかっていうところですけど、
そうね、当たり前、そうね、もう当たり前、 6
で、はい、
はい、
じゃあ最後いきます、同じく西坂屋さんですよ、はい、資格も来ない、資格もってなんかイメージあります、資格、あ、でもライシャーとかなんか資格って感じでしたけどね、
ああ、そうか。
普通に関東の資格って感じだった。
うん。
関西乗り込んできて、京都に乗り込んできて。
そうですね。そうやな。
ああいう、だからああいう馬っていないですよね、最近なんか、本当に、なんか、大物食いみたいな馬。
でもそれって、大物食ってから資格って言われるよね。
ああ、どうなんでしょうね。
うん。
でもまあ、菊花賞勝ってブルボン倒した後に、日経賞勝ってきたら資格っぽくないですか、マックインの、
うん、そうやな、そうやな、秘密兵器とは言わへんもんな、もう資格、そうか資格か、そうか、そうやな、
なんかマックインを倒すためだけに来たみたいな感じ、
そうやな、
そういう
でももう来週は以外いないひんのちゃう、
最近いないでしょうね、そういう 馬、うん、なんか関東の資格とか。
そうやな、熱くないがディープ倒した時も別に資格って言われてなかったもんな。
まあなんだったらエムラ全消してましたしね。
そうやな。スノーフェアリ
ー海外からの資格、
うん、
めちゃくちゃ強かったですからね。
めちゃくちゃ強かったけどな。
ビビったビビった。あ、こんな馬が 2. 何倍でいいんだぐらいの一番人気ですよね、言っちゃえば。まあちょっと皆さん全然思いつかないんで、なんかこれ資格っぽさあるよっていう馬がいたら、なんか普通音でもいいんで教えてください。
はい、
はい、ということで馬部は以上でしたよ。
一応資格が来ないはどうしようか、6兵ぐらいですか。
あ、そうかそうか、6、うん、まあ来ないですからね。
そうですね。
あ、来ない。まあでもどうなんだろう、最近言ってないからな、そもそも。
そうなんや、そうなんや、もうあんまそれ資格ってやっぱりな、ないからなと思って。
じゃあ3にしておきましょう。
はい、わかりました。
3人で、ね、3人だった、はいはいはいはい、ということでうまみやのコーナーまだまだやってますから、皆さん送ってくださいね。
はいはいはい、
どうもこんばんは、鈴木亜美ですよ。
じゃんでやね。
私鈴木亜美です。昔浜崎亜美と一緒にね、あの歌姫だなんて呼ばれてた時期もありましたけど、まあ事務所とのいざこざがあって芸能界干されましたよ。どうも皆さんこんにちは、鈴木亜美です。みんな白い鍵探してる、ホワイキー探してるかな。